旧約聖書の預言者たちは、やがてこの世に来られる救い主がどのような方であるかを、いろいろな預言によって人々に知らせました。そのような預言はたくさんあります。例えば、クリスマスの頃によく読まれるイザヤ書の9章5節の預言は、救い主が素晴らしい王様であることを次のように告げています。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。救い主は人々の上に立つ権威を持っていて、平和を作る方であるということです。それでは、救い主は最初から人々の上に立つ偉い人として現れるのでしょうか？そうではありません。救い主は人々に仕えるしもべとして現れるのです。しかも、人々の代わりに苦しみを受けるしもべであるのです。今日の聖書の箇所には、そのことがはっきりと予言されています。3節には、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた、と書かれていますね。救い主は、人々から尊敬されるのではなく、軽蔑され、崇められるのではなく、見捨てられるというのです。そして、痛みと病を経験するというのです。そんなことがあっていいのでしょうか。4節には次のように書かれています。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに。私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。私たちというのは、旧約聖書の時代の人々だけでなく、私たち人間すべてのことです。救い主は、私たち人間すべての代わりに、痛みと病を経験してくださったというのです。でも、私たち人間は、そのことがわからずに、苦しみを受けるのは、救い主自身の責任だと思った、というのです。ひどいですね。なぜ、そんなことが、起こったのでしょうか。それは、神様が、神様に逆らう、私たち人間の罪の罰を救い主に受けさせたからなのです。6節には、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられたとあります。道を誤り、それぞれの方角に向かっていったとは、人間が神様の教えに従わないで、好き勝手なことをして罪を犯したということです。ところが、神様は私たち人間に罪の罰を与える代わりに、救い主に罪の罰を与えたというのです。ここまでお話しすれば、このしもべである救い主が誰のことであるかがわかりますね。 私たちの罪を償うために十字架について死んでくださったイエス様のことなのです。十一節には、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ったとあります。イエス様は私たち人間が神様から罪を許されて正しいものと認められるために私たちの罪を負って私たちの代わりに十字架で死んでくださいました。でもそれで終わりではなかったですね。イエス様は復活なさいました。そして天に昇られました。その結果、多くの人々がイエス様が救い主であることを信じるようになったのです。12節の、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受けるとは、私たち人類の救いのためにしもべとして苦しみを受けてくださったイエス様が天の王様となって多くの人々をご自身のものにされるということです。それは私たちがイエス様を信じて救われてイエス様に従って生きるようになるということなのです。私たちの救いのためにしもべとなってくださり、今は天の王様として治めておられるイエス様を信じて生きていきましょう。苦しいことがあったときはイエス様の受けた苦しみのことを思いましょう。そして嬉しいことがあったときはすべてを治めておられるイエス様に感謝をしましょう。そのようにすると苦しい時も嬉しい時も正しく生きる力が与えられます。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、神様が私たちに与えてくださった救い主であるイエス様はしもべとして私たちの代わりに苦しみを受け、私たちの罪のために罰を受けて十字架の上で死んでくださいました。そのイエス様の救いの働きによって私たちは罪と許されて神様に正しいものと認めていただくことができるようになりました。そしてイエス様は復活して天に昇り、天の王様としてすべてを治めておられます。神様、このしもべであり王様であるイエス様を信じてイエス様に従って生きていくことができるように今週もお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。